人を心をつなぐラジオ。つなぐ、つながる、つながり合う。この番組は人を必要な人、物、こと、情報へつないでいくことをモットーに、地域で活躍するゲストをお迎えしながら日々に役立つヒントをお届けしています。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種愛知スタジオからお送りします。
トークライブレディオ夢の種。
皆さんこんばんは。人心つなぐラジオパーソナリティの伊里です。本日もゲストをお招きしてお話をしていきたいと思います。もともとですね、私がこの番組を始めようと思ったのは、地域を応援したいという思いからでした。でしたらですね、まずは私の住む地域からということで、本日は私が住む名古屋市守山区大森地区からゲストをお招きしております。本日お招きしておりますのは、私も役員として関わらせていただいている大森宮神楽保存会の皆様です。大森のことをもっと知ってもらいたい、もっと盛り上げたい、たくさんあるいいところの再発見をということで、大森の方もそうでない方も多くの方に知っていただけたら嬉しいです。はい、ということで本日スタジオにお越しくださっている大森宮神楽保存会の皆様です。皆様こんばんは。
こんばんは。
ようこそお越しくださいました。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。なんかこう今日ね、4名の方に来ていただいてるんですけど、すごいこう声がいいですね。4名の方に来ていただくと、なんかちょっとこうあの安心感と言いますか感じますね。ありがとうございます。ということで本日こう4名の方に来ていただいております。一言ずつ、役職とお名前をお願いできますでしょうか。
はい、大森宮神楽保存会会長の周吾です。
副会長の加藤浩二と申します。
会計の後藤です。
初期の加藤類です。
ありがとうございます。そしてですね、私自身も今日総会があったんですけれども、実はあの宮神楽のですね、あのそこでまさかのこの方育成部長になってたんですけども育成部長として今年度ね関わらせていただいております。私も育成として 役員をねさせていただいております。よろしくお願いします。今日皆さんがね来てくださってとても嬉しいです。ありがとうございます。はい、まずはですね、あのこの大森宮神楽ってどんな団体なのっていうことをですね、あの簡単にでいいですので自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、私たちは名古屋市守山区大森地区にある大森宮神楽保存会と申します。大森地区にある大森八剣神社のお祭りには、大きなお祭りとして元旦祭、天皇祭り、例大祭、5年に一度の合祭りの4つのお祭りがありますが、私たちは1月の元旦祭と10月の例大祭で大森宮神楽を奉納する団体です。具体的にどのように奉納しているかといいますと、篠笛と3種類の太鼓を使って演奏します。演目としてはお祭りの最初を知らせる道行き宮入り神楽、そして神楽が11本、祭りの最後を知らせる道行き宮出神楽があります。神楽は神楽殿横で巫女が舞を踊る横で演奏し奉納します。
ありがとうございます。実は、まあ、私はもともと大森地区の出身ではないんですけれども、まあ、地域の活動に子どもが関われるのは素敵だなと思っているところでですね、こうあの大森宮神楽の皆さんとご縁をいただいたわけなんですけれども、まあ、どんな風に、ね、つながりがあったのかということをちょっとお話しさせていただきたいんですけれども、まあ、3年前、4年前だったかな、引っ越ししてあの大森の方にですね、あの来たんですけれども、こう街を歩いてたんですね、まあ、ちょっと散歩しようと思って、まあね、あの散歩してましたら街の掲示板がありまして、まあ、そこにこう宮神楽募集み みたいな、子ども宮神楽募集みたいな感じで書いてあったので、あ、これはいいと思ってですね、もう地域にこう子どもたちを関わらせたいっていう思いがあったので、あのそのお知らせを見かけて、まあ、お友達を誘って参加したんですけれども、まあ、その実はですね、その掲示されていたチラシっていうのは、あの大森宮神楽の皆さんがあの担当されている例大祭とか元旦祭のチラシではなくて、あの天皇祭りの方の、うん、あの神楽の募集だったんですね。で、私それ知らないので、そんなお祭りがたくさんあるって知らないので、とにかくお祭りの宮神楽がやりたいということで、うん、あのどなたかご存知じゃないですかっていう形でですね、地域の方に聞いていったんですね。そしたら地域の方も、んー、あの人のとこじゃないか、あの人のとこじゃないかみたいな感じでこうつながっていったら、大森宮神楽の方とつながって、であの最後こうお話した時、あ、それは私たちのチラシじゃないですねっていうことになったんですけどまあでも宮神楽に関われるということで、あの私は喜んで参加させていただいてるんですけど、まあ、そういう経緯があって、まあ、非常にご縁を感じております。はい。で、関われるようになってですね、初めて、まあ、大森地区には先ほども言ったんですけど、たくさんこうお祭りがあるってことで、はい、長い歴史があるってことを知ってとても驚いたんですけれども、まあ、これだけ多くのですね、地域のお祭りが残っているっていうのはこう珍しいですよね。まあ、どのくらい前から続いてるんでしょうか。
はい、大森宮神楽は明治初期から約140年続いていますが、名古屋市内でこれだけ多くの祭りが地域主体で続いているのはとても珍しいですね。
うん、そうですよね。なんかこうね、あの名古屋の市の方がね来られて、あのお話をされてる時もあったかと思うんですけども、これだけこう地域でね、あの続いてるっていうのはすごい珍しいなと思って、ありがとうございます。まあ、特にですね、こう地域の島っていう、こう制度といいますかね、そういうこうつながりっていうのが特に珍しいっていうことで、まあ、それぞれ何島何島っていう形ですね、あのまあ、それぞれのこう地域をこう取りまとめられているっていうことなんですけども、まあ、私もちょっとまだよく分かってないんですけど、まあ、そうい こう地域の方々がですね、つないできてくださってるんですよね。で、私はあのお祭りが大好きなんですけれども、あのなのでこう8月にね行われる、まあ、天皇祭りももちろんなんですけども、10月に行われる例大祭も、まあ、本当に1日がかりでこの大きなお祭りがあるってことはとても私としてはすごい嬉しいんですけども、まあ、とてもにぎわいますよね。で、これ例大祭 の奉納はですね、今年初めて私参加させていただいたんですけれども、あのどういうふうにするかというとですね、こうあの神楽、あの拝殿の中ですね、あの皆さんこうあのお正月にこう初詣に行かれると思うんですけど、まあ、賽銭箱バーって入れますよね、神社 でその、 あの奥の中ですね、このこう拝殿の中に入って、あの今、言っていただいた神楽をあの演奏するっていうところがすごいあの貴重な体験だったなというふうに思うんですけど、まあ、一つ、ね、言うと、ね、とても寒かったっていうところはあったんですけども、それを、ね、毎年こうされてきてるっていうところは本当に素晴らしいなと思っております。今ちょっとあのこの演目についてねお話をさせていただいてたんですけども、実際ですね、どんな風にな曲をですね、あの吹かれてるのかっていうのを聞いてみたいっていう方もいらっしゃるかなと思いますので、一曲こう聞かせていただいてもよろしいでしょうか。
はい、これから忍びを吹きますが、先ほどお話した中の神楽1本目を披露いたします。
はい、ありがとうございます。私もですね、あの3年前から関わらせていただいて、なんとかね一生懸命練習をして、まだ2本目までしか、11本ある中のですね2本目までしかまだ吹けないんですけども、今回1本目ということで、あの一緒に吹かせていただけるということでね、はい、私も一緒にさせていただきます。よろしくお願いいたします。
それでは始めます。
がとうございます。皆さんいかがだったでしょうか。これがね1本目ということで、これが11本続くんですけれども、この音の響きというかですね、毎回こう練習する時にも感じるんですけども、とてもね迫力があって、神様に奉納するということもあって神聖さをいつも感じるなと思っております。今日はですね太鼓がないんですけれども、こちらにこう太鼓がね追加されて、いつも演奏されているんですけれども、大太鼓をね叩きながらするんですけど、すごくこう迫力を感じております。ありがとうございます。はい、では、お祭りのですね一日の流れについてもお伺いしていきたいなと思うんですけども、よろしいでしょうか。
はい、朝大人が忍笛と太鼓で道行き神楽という演目を演奏して大森小学校の周りを練り歩きます。これは昨年からですね取り組みでですが、広く皆さんに知っていただきたいと思い始めました。お昼前からはですね子どもの道行きリコーダー隊が子ども道行き神楽を吹きながら太鼓も叩いて街を練り歩きます。街を歩くのは大森山岳区の小学校の子どもたちで、14時の例大祭開始に向けて大森八剣神社を目指します。子どもたちが大森八剣神社に到着しましたら、大人たちが道行き宮入神楽を演奏します。その後、神楽殿で巫女が舞う隣で神楽を奉納し、道行き宮で神楽を演奏して終了します。
ありがとうございます。例大祭ではですね、出店や、餅巻き、菓子巻き、もちろんですけどもね、他にも棒の手という2人が棒で打ち合う伝統芸能だったりとか、鉄砲隊だったり、先ほどお話しした5年に一度の郷祭りでは馬も街を歩くんですよね。私馬も大好きなのでね、すごい興奮してたんですけども、その時は、はい、でそれがこうそれぞれのこれが団体がそれぞれの団体でこう同時進行で進んでいるっていうことなんですよね。
そうですね、多くの団体がそれぞれの役割に担いながらお祭りを運営しています。
ありがとうございます。こうね、餅巻きの方はまた、ね、別の団体の方がされてて、棒の手の担当の方は棒の手の方がされてるっていうことですよね。いや本当にいろんな、ね、方でこう作り上げているお祭りという印象が私もあります。はい、これだけ、ね、長く続いてきたお祭りなんですけれども、今大森宮神楽の保存会の方々はどのような方たちが所属されているんでしょうか。
はい、現在は自分たち40代の会員が運営維持、そして後継者の育成をしています。子どもも参加していまして、笛太鼓の練習をしています。私たち自身も子どもの頃から参加しています。
ありがとうございます。子どもの頃からというところがね本当に今自分も子どもをね子どもの参加させていただいているので、本当にそれがこう昔からがねこう続いてきているっていうところは本当に素晴らしいなって思うんですけれども、この道行きのリコーダー隊もすごく子どもたちがね街を歩いてこうそういう何ですかね、道行き神楽を吹いているっていう姿もすごく私としては子どもにこう地域の活動をねしてもらいたいっていう思いでもともと始めたのもあるので、なんかこう多くの子どもたちがそうやって参加してくれているのはねこう嬉しいですし、癒される部分もあるなと思いますね。ありがとうございます。はい、ということで日頃ですね、今子どもたちも参加してくださってるっていうことなんですけれども、こう笛太鼓の、ね、練習、日頃どのような活動をされてるのかこう聞かせていただいてもよろしいですか。
はい、練習は毎週土曜日20時から副会長宅の敷地内にあります練習宿で練習をしています。
はい、子どもたちもね来て20時から、ね、集まってくるっていうところですごい、ね、楽しんで今日も笛あるみたいな感じでねみんな言って誰々ちゃんのところは今日行くみたいな感じで連絡を取り合って参加してるんですけれども、はい、こうやって夜ね友達と遊びながら過ごすっていうことだったりとかっていうのも楽しいですし、笛や太鼓にさらにこう親しめるっていうところは、上層教育としてもとてもいいなと私は、はい、感じています。はい、そうですね、終わった後はねみんなでお菓子を食べて過ごすっていうのもう、ね、はい、子どもたちも楽しい時間になってるなと思います。他にもですねこう活動されていることはありますか。
はい、大森地区の小学校3年生の出前授業として 郷土芸能の授業を例年担当させていただきまして、大森地区の祭事を紹介しつつ、大森宮神楽の成り立ちや祭りの説明、演目の披露などを行う活動もしています。小学校の出前授業を行った時に3年生の皆様からお礼のお手紙をいただいたのはとても嬉しかったですね。
いや、私もあの、ね、出前授業を参加させていただいてるんですけど、やっぱり子どもたちが、ね、こう太鼓楽しいとか、ね、やりたいって言ってくれるのは嬉しいですよね。さまざまな活動をされてて、ね、多くの方にこう知っていっていただけるっていうね、こう周知されてるんですね。では、ここでですね、一旦、休憩に入りまして、後半は現在の活動だったり今後の展望についてお話を伺っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。ということですね、これこう、まあ、今までね、こうお話ししていただいた中でですね、まあ、これだけこう長く続いてきている宮神楽なんですけれども、まあ、やはりこう続けていくってことはね、こう苦労されることもあったのではないかなと思うんですけども、いかがですか？
はい、まあ、ここからは加藤からちょっとお話しさせていただきますけれども、まあ、苦労話というのはいくつかあるんですけれども、まあ、実はですね、大森宮神楽は一度戦争がありまして、そのタイミングでまあ途絶えていたんですけれども、まあ私たちの師匠、まあ私の祖父になるんですけれども、祖父がですね、当時人を集めまして復活させたという経緯があります。で、我々もですね、あの、まあ私が今来ているメンバーを誘いまして、あのそこからあの始まったという形、まあ、があります。そうですね、あとはまあ苦労というかですね、まあ私の師匠がですね、他界しているんですけれども、そのタイミングでやはりまあできない番手みたいなところがありまして、そちらがあったのでやはりとても苦労しましたね。まあ、練習としてもやはり昔はあの楽譜みたいなものがなくて、あの師匠の指を見たりですとか音を聞いて覚えていくという形だったので、まあそういった意味でちょっと難しかったなというところはあります。まあ、ただですね、まあ、師匠が亡くなる前にですね、あの師匠が演奏している動画を撮ることができまして、うん、そちらで今練習をしているというところもあります。まあ、もちろん今は全て吹けるようになっているんですけれども、うん、まあ、昔は苦労してやったなと、まあ、一時期は本当に毎日練習するようなこともやっていたという経緯はありますね。はい、あとはそうですね、まあ保存会の人数というところも、まあ、私たち保存会今結構な人数いますけれども、うん、まあ、私たちが習っていた頃はですね、まあ、子どもどんどん、まあ、継続的に入ってはくるんですけれども、うん、抜けていってしまうということもありましたので、うん、まあ、なかなか難しいなというところが正直なところでした。うん、まあ、私たちもですね、あの就職ですとかそういったタイミングで、うん、まあ、転勤になって、まあ、祭りの時だけ帰ってくるみたいな、そういったこともありましたし、まあ、仕事をしてますので、まあ、22時くらいから練習をしたりですとか、うん、まあ、そういった形で、まあ、ちょっとずつ進めていったっていう形になりますね。
はい、なるほど。なんかこうね、さまざまなこう苦労の中で、まあ、少しでもこう続ける、継続するってい う, こう積み重ねの中で、まあ、こうして今につながってきているんだなと思います。まあ、やっぱりこう私が関わらせていただいて感じる部分としては、やっぱりそうやってあの、まあ、楽譜という形で伝わるというよりは人から人へこうつないでいっているっていうところが本当にすごく感動したというか、あのこれはやっぱり、ね、あの人がこうつないでいっているものなんだということを、ね、すごく感じさせていただきました。まあ、伝統というのはこう特別な、ね、誰かがこう守るというものではなくて、一人一人がこう少しずつつないできた歴史なんだなと感じました。まあ、今日お越しいただいた皆さんもですね、その歴史をこうつないできている大事な大切な存在なんだなと、はい、感じていますし、私自身も、まあ、その一員として関わらせていただいているのをすごく嬉しく思います。はい、ありがとうございます。で、まあ、こうやってですね、あのなこうつながってきているあのものなんですけれども、まあ、先ほどもですね、あのちょっとこうあの 楽譜がない中で、まあ、つないできたっていうところがあるっていうところだったんですけども、今こう覚えていくっていう段階で実際こうどういうふうなことに意識されているかとか、まあ、こう今気をつけてらっしゃることとかもしありましたら教えていただきたいんですけど、いかがですか？
はい、まあ、今はですね、まあ、教える立場になっていますので、うん、まあ、教える時の注意点として、まあ、昔はみんなで一斉に吹いていましたので、まあ、自分の音がどういう音が出てるのかがわからないような状態だったので、うん、まあ、今は一人ずつですね、吹けるような形でできる練習を取り組みの中に入れているという形ですね、
うん、なるほど、ありがとうございます。なんかこう皆さんね、耳で覚えてるみたいな、目で覚えてるみたいなね、本当にそれを、まあ、それはそれでね、すごく何ですかね、特殊な才能だなって私は勝手に思ってるんですけども、まあ、やっぱちっちゃいうちからやってるっていうことはすごく何ですかね、まあ、それが癖になっているというか、うん、そういう部分はあるのかなとは思うんですけど、はい、やっぱり自分のね、子供もなんか参加していて、やっぱりちっちゃいうちにこう音で聞いているから、なんとなくこう叩き方も分かるみたいな、うん、そういう部分はあるのかなとは感じてますね。はい、ありがとうございます。最近こう嬉しかったこととかもね、聞いていただけたらと思うんですけれども、最近こうちょっと嬉しいなって感じ、先ほどもですね、こう子どもの、ね、リコーダーの出前授業、リコーダーじゃないですね、出前授業って形で学校に行かれてる時にですね、お手紙をいただいたのは嬉しかったっていうことだったんですけれども、まあ、今こうされていてこうやっててよかったなって思う瞬間とかありましたら教えていただけてもよろしいですか？
はい、そうですね、まあ、毎週練習はしているんですけれども、まあ、来てくれてるお子さんたちがですね、まあ、ずっと毎週欠かさず来てくれたりとか、まあ、練習をそもそも楽しみにしてくれてるっていうお話を、まあ、聞くことがあるので、うん、まあ、そういった時はやっぱりやっててよかったなって思いますね。
そうですよね、なんかね、こういう風にできるようになったよとかね、聞くのももちろんですけど、こう、ね、楽しみにしてくれてるってね、嬉しいですよね。ありがとうございます。はい、ということで、今後ですね、今去年もですね、イベントをね、いろいろ参加されてたと思うんですけれども、まあ、今後、まあ、どんな活動をしていきたいかであったりとか、こう見に来てほしいイベントみたいなものがありましたら教えていただいてもよろしいですか？
そうですね、イベントとしては過去に元気祭り森山ですとか、まあ、敬老会への参加、あと森山魅力もりもりデーという、まあ、イベントに参加したことはありまして、まあ、今後もそういったイベントにですね、どんどん参加はしていきたいと思ってはいます。あと、まあ、そういった公式なイベントではなくて、我々のうちうちのイベントとしては、まあ、花見会ですとか、あと親睦会ですねを定期的に開催して、まあ、みんなの仲良くしようということも進めていますので、はい、まあ、もし興味があればですね、一緒に参加していただいてもいいかなとは思います。
そうですね、はい、うん、
あとはそうですね、イベントとしてというよりは、今年は数年ぶりにですね、大森宮神楽保存会の会員募集を行う予定となっています。はい、大森地区の、まあ、大人の方ですとか、まあ、小学3年生以上のお子様もですね、興味があればぜひ、まあ、参加していただきたいなと、まあ、体験入学とかもしていますので見に来ていただけたらと思っています。あと会員も合わせてですね、協賛も実は募集しておりまして、大森宮神楽のインスタがありますので、まあ、気になる方はインターネット等ですね、大森宮神楽で検索していただくとインスタが出てきますので、そちらからまあダイレクトメールなどいただければ対応させていただこうかなと思っています。まあ、我々の代になりまして、はい、まあ、お子様もですね、どんどん来ていただけるようにはなっているんですけれども、やはり、まあ、どんどん入れ替わりがある世界なので、まあ、今後も募集活動をですね、維持していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。この会員募集っていうところなんですけれども、まあ、具体的にはあれですね、笛とか太鼓とかを、まあ、吹きたいっていう方であったりとか、まあ、お祭りのこう運営だったりとか、はい、そういう活動を、まあ、一緒にこうしていただける方っていうことでよろしいですかね？
そうですね、
ありがとうございます。まあ、この場合は、インスタで ダイレクトメールで、はい、ご連絡いただければというところですね。
はい、
ありがとうございます。まあ、今年もですね、大森小学校3年生のね、出前授業ありますけども、私の娘と一緒に参加する予定ですし、ね、皆さんに本当に知っていただけると嬉しいなと思います。で、今後参加する、大森宮神楽保存会として参加する予定のイベントにつきましては、大森宮神楽の公式インスタグラムにて発信してまいりますので、そちらをぜひフォローしていただけたらと思います。で、大森宮神楽は大きいに森、大きい森ですね、にお宮さんの宮ですね、に神様に楽しいと書いて大森宮神楽です。で、大森宮神楽保存会ですね、で検索していただきましたら、先ほどね検索したら一番上に出てきてましたので、はい、それでチェックしていただけたらと思います。で、私はですね、地域を応援したいっていう思いでいろんな活動をしてきているんですけれども、まあ、その中で宮神楽の、まあ、応援募集ということで、人心つなぐ事務所として、大森宮神楽保存会を応援したいっていうところで、まあ、子ども協賛チケットというのを作成いたしました。大森、宮神楽の子ども協賛チケットですね。で、実際こうお祭りを運営維持していくのは地域の方々なんですけれども、地域の方々の中でもですね、参加はできないんだけど、まあ、陰ながら応援したいなっていう方であったりとか、まあ、遠くてなかなか参加できないんだけど、まあ、そういう伝統のとは応援したいよっていう方は、まあ、ぜひご協賛いただけると嬉しいなと思います。まあ、協賛いただいた方はインスタなどでですね、もしよろしければお名前をねお伝え、皆さんにこの方に協賛していただけましたという形でお知らせしたりっていうこともさせていただけたらと思いますので、ご希望がありましたら、はい、そのような風にさせていただけたらと思っております。で、協賛チケットにつきましては、人心つなぐラジオのホームページ、もしくは人心つなぐ事務所のホームページにて購入できますので、人心つなぐはひらがなで、ラジオはカタカナです。はい、人心つなぐ事務所は、人心つなぐはひらがなで、事務所は漢字になります。はい、人心つなぐで検索すると出てきますはい、で、その中で大森宮神楽保存会、もしくは大森宮神楽応援チケットと検索していただきますと出てきますので、ぜひ、はい、検索してみていただけたらと思います。で、私もですね、保存会に関わるようになってこう初めて知ったことがたくさんありました。地域に長く受け継がれてきた文化や人とのこう人と人とのつながりの温かさっていうのは、実際に、まあ、関わってみて感じられるものだなと思います。まずはこうお祭りにですね、足を運んでいただいたり、インスタグラムをご覧いただいたりして、大森宮神楽を知っていただけたら嬉しいなと思います。今年のお祭りは10月18日ですので、お近くの方はぜひお越しください。はい、で、私はですね、この地域活動に子どもの頃から関わるっていう子が増えるっていうのは、伝統や文化を未来へ残していくためにとても大切なことだなと思っております。まあ、実際にこれまで関わった方の中にはですね、子どもの頃お祭りや地域活動に参加していましたっていう方がいらっしゃいました。で、その方が大森地区の出身ではないんですけども、地域の行事や伝統を守り続けることの大変さや大切さにですね、とても理解を示してくださいました。まあ、ですので、そういう、こう関わる方を増やしていくっていうことをね、ぜひこれからも続けていきたいなと思いますし、応援していただけると嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。では最後ですね、一旦 CM 入りまして、エンディングに入っていきたいと思います。
トークライブメディア夢の種。
はい、ありがとうございました。今日ですね、お話をたくさん聞かせていただけて、とても嬉しかったです。最後にですね、主要さん、地域の方へメッセージをお願いできますでしょうか。
はい、地域の皆様、関係者の皆様には日頃よりお世話になっておりまして、感謝申し上げます。これからも大森宮神楽保存会は、大森宮神楽を伝承し、祭事を中心に地域貢献してまいりますので、よろしくお願いいたします。本日は出演機会をいただきましてありがとうございました。
はい、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週お会いしましょう。